主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第142回目です。
142、
はい。さあ、水無月さん、
何
シャープが
シャープ
なくなっちゃったっていう
ニュース。ああ、メーカーの電気の、はあ、はあ、はあ、はあ、
どう思います？
どう思います？いやー、どうかな。特段な、何かあるんですか？
いや、僕割とシャープ好きだったんで。
あ、そう、
うん、このテレビもシャープ製じゃないですか。
あ、本当やね、
うん、
そういえば。
いや、僕ね、
なくなっちゃったの？
なくなっちゃった。なんか中国
タワーのメーカーに。ああ、買われたんだけど、ブランドは残るん
ですか？まだ当面残るんじゃないです。
うん。
でもなんかちょっとショックですよね。
まあね。
で、なんかシャープはね、前も喋ったかな、これ、シャープ好きになったのはね、
シャープ好き。
うん。見えるラジオは、
あなた一時期使ってたね、
うん、あれのなんかカシオかシャープかだったんだけど、
はあ、
シャープが僕にはすごくよくって、
あ、
うん、今もあるんだよ、あれ家に。
あのメディア自体はどうなの？まだあるの？
もうないです。
あ、もうないの？
廃止になります。
あ、そうなの、
うん、廃止っていうかもうやってるとこないと思う。
あ、一時期ね、電車のこういう字幕なんかでも出たりしてたよね、あれね。
ちょうど90年代の、半ばにですね、FM 放送でね、
うん、
見えるラジオといって電波の隙間を使ってこう文字でデータを配信するというサービスをやってたんですが、その後やっぱ携帯電話とメール機能とか、うん、i モードの普及でそんなの使わなくても、
そうやね、
というので復旧しきれずちょうどね、阪神淡路大震災の頃に出てきたメディアだったんで、
はあはあ、
こう災害に強いラジオがその文字情報を持ってので期待をされてたということだったんです
が、まあまあまあ過渡期的なね、
はい、まあまあ、あっさり負けて、
あ、
もう今サービスやってない
よ、ね、そうか、ないんだ。
ちょっと寂しいかなというところがありますがね。ね、まあ時代の流れなのか、まあ、世界経済って大変だね。
世界経済、あ、まあシャープに関してはね、
うん。だって他の家電なんかも大変なんでしょ。
あー、
ゲーム業界も大変だしさ。
まあ、確かにね。
携帯業界も大変だしさ。
うん、
ね、ちょっといろいろよくわかんないけど大変です。でも円高になる方が iPhone とか安くなるしね。
あ、そうなの。
輸入品は安くなるじゃん。
そうだけど
難しいなと思って、都合のいい時だけ円高になって、まあね、都合のいい時だけ円安になればいいなってわけにいかないから ね、
うん、
さあ、今日はですね、理科っぽい話を。
理科、
はい、
歴史なのに、
はい、
うん、
で今日はね、星、
うん、
星についてちょっとやってみようかなと。で、こう星を見ると、あんな星こんな星って名前知ってる名前あると思うんですよ。
お
う、でもほとんど横文字ですよね、外国名じゃないですか。
ああ、まあそうね。
でも見える星は西洋も東洋も同じわけですから、
うん、
で日本では今よく使う呼び名が入ってくる前はなんて呼んでたのかなっていうのが気になってですね、いわゆる星の和名をちょっといろいろ引っ張り出して探してみました。で今日はちょっと星の和名をちょっといろいろ紹介していきます。で、まずは惑星。
惑星、
はい、水無月さん、惑星はどの星が好きですか？
どの星？惑星ってどういうこと？
太陽系の惑星。
あ、太陽系の中の星ってこと？
そうそう。
水金地火木ってことね。
そうそうそう。
ああ、なんだろうね。いや、特には。
で、あの惑星なんですけども、まずね、飛鳥時代ですね、
うん、
飛鳥時代に中国から天文の知識がこう輸入されてきます、
うん、
でその時にこうつけられたというか中国で呼んでたのが、とりあえず採用されます、
うん、
でその呼び名なんですが彗星、
彗星、
はい、彗星を新星って呼びます。
あ、今の水の星の彗星を当時は
新星、
そうそうそう、
あの
辰の星、辰
の星ですね。
うーん、
で金星、
金星
は太白、
太白、
太く白いって書きますね。
なるほど。
で火星は渓谷、
うん、
蛍、
ああ、渓っていう字ね、はい、
惑わす、
うん、
惑星の枠、
はいはい、
で木星が彩星、
うん、
あの年っていう、あの、
はいはいはい、千歳の年 ね、はい、
の星ですね、
はい、
で木星が沈星、
ほう、
これ何で文鎮の鎮、
沈まるっていう字ですね、
沈まる星、
うん、
って呼んでたそうですね。これをそのまんま採用したそうです。
へ
え、なんで中国でこういう風に言ってたかっていうのはちょっと僕調べきれなかったんですが、一つだけ木星ですね、
うんうん、
の再生なんですが、これは中国の戦国時代、
うん、
紀元前の4世紀から3世紀頃なんですが、
うん、
この頃空をですね、
はい、
12に分ける考え方が生まれて、
うん、
で木星はですね、12年周期で、天球を空を一周回ってくるんだって。正確には11.86年
うん、
なんでズレが出るんですが、まあ、なんで、年を表す、
うん、
今ここにいるってことはこの年になって、
なるほど、
カレンダー的 な、
なるほど、ね
ね、
目印なわけね、
なったというところで、うん、再生年の星
と言
ってたようです。
うーん、
で今全然こんな言い方は私たちの日常ではしないですよね。
使わないね。
で今は僕たちこの水金地火木土ですね、
うん、
で天王星海王星、
うん、
もう今冥王星は違うんだよね、惑星じゃないんだけど、 あの辺は最近になって見つかった星だから、
そうですね、望遠鏡ができてからね、
ちょっと抜かしまして、
うん、
で今の水金地火木土ですね、
うん、
これはスクヨウキョウ宿、宿題の宿ですね、
うん、
に月曜金曜、月曜火曜水曜の曜、
うん、
にお経の経でスクヨウキョウって言います、
はい、
でこれは西洋の影響を受けた中国の占星術の本なんですって。でこれがですね中国に入ってきて、今の月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜のこの曜日とか、
七曜ね、
うん、ホロスコープ、星占いですね、よく何座とかっていうと、あれの、考え方の今のそういうのに影響します。
うん、
で、日本にはね、平安時代に空海がこの筑陽経というのを持ってきます。
うん、
で、まあ、その宿与経の中はもうちょっと省くんだけど、これで例えば木星っていうのは木曜日の木曜とか
木曜、
うん、木星、木の妖精って書いて
ある、ああ、はいはいはい、
木星、あと木管、
うん、
木の管は官僚の管、官民の管、
うん、
とあと木の星っていうような読み方があったそうです、
うん、
この辺からその木星とかって言葉が日本では使われるようになったそうです。
うん、
で、こってこての日本でのこう呼び名ですね。で、分かっているのがまず金星ですね。
ほう、
これを宵の明星とか明けの明星って
言います、ね、ああ、それは言いますね。
はい、で、うん、この宵の明星はですね、昔は夕筒って言ってたみたい。
ほう。
うん、 U はね、自由の U に不思議の不、
う
ん、
ほう
で、つずつっていうのは豆に豆、
あ、ゆふずつね、豆豆、はい、はいはいはい、
で、つつっていうのは星の大和言葉だよ、そうです。だから U も夕方の星っていう意味なんじゃないのかな。
ゆ
う、うん、ゆふ、
ああ、ゆふが夕方のつつ、うん、ああ、星っていうこと、ああ、なるほどね、はい、はいはい、
夕ずつって言ってたよっていう記録があります。
うん、
で、明けの明星、明けの明星は赤星って呼んでたり、
はいはいはい、
これも万葉仮名やと思うんですけども、
うん、
あは、
ああ、安倍の、
安倍さんの、かは加藤さんのか、
加える、
うん、ですね。ほはね、
保険の
保険体育の方、
うん、
で、しはあのの
っていうですね、
の A みたいな
雪、ね、の、うん、
っていうのが、これがね、和名類上昇っていう
和名類、
和名類上昇、いわゆる漢和辞典、
そう、
和漢辞典、
うん、まあまあ、
まあまあ、そういう中国語と日本語のね、あの十世紀前半平安時代の本から見ることができました。
うん、
で、あと彗星、あの
彗星、
あのコメットの方、
あ、ほうき星
ね。ほうき星ね。うん、これはね、枕の草子によるとですね、ほこぼし、
ほこぼし、
うん、あとほたれ星。
ほたれ、
ほって稲穂が
垂れる、ね、あ、稲穂が垂れる、なるほど、
っていう風な呼んでたようです。
あ、
で、あと太陽ですね、火って言いますよね。
あ、太陽、う
ん、このなんで火っていうかっていうと、もともとはあの霊、幽霊の霊を火って呼んでたところから来たのとか、
う
ん、光の火から来たんじゃないかっていう語源的に、
あ、
そういう説があります。
ほうほうほう。
で、お月さん、月の方ね、ムーンの方は明るさが太陽に次ぐ光、
あ、
次ぐか
とか、次ぐか、
うん、はははとか、月に1回新月がありますよね、
はいはいはい、
だから光が一度輝いたら尽きるから、
消えてしまうから、
尽きるからってとこからっていうような説があるそうです。
うーん、
あと火星、ね、うん、マーズですが、
はい、
江戸時代にはね、夏日星、サマーの太陽の星っていうような呼び方をしていたということが分かっています。で、ちなみに金星なんだけど、これ宵の明星と明けの明星は同じ星だったって当時の日本人は分かってたかどうかは分からない。
ああ、なるほど、うんうん、
私たちは今こう明けの明星も宵の明星も金星だって分かってるけど、
ね、
当時の日本の天文知識ではこれを理
解違う星だと思ってた
かも、分からないんだけども、うんうん、だから別々の星で夕筒と赤星って認識してたかもしれないですね。
うん、
ね、ほら、もう火星なんか今世紀中には人類は行っちゃうかもみたいな計画ですよ、NASA で。
ああ、言ってますね。行けんのかね。
4年ぐらいかかるんでしょ、今の。
ああ、行って行くのに、うん、ああそうか。
あの宇宙飛行士になるんですごいあれ訓練受けるんでしょ。密閉の、
はいはいはい、
とこで数十日とか過ごしてストレステストみたいなのするんですよね。
うん、
で火星行って。でも宇宙服取れないでしょ、火星行っても。
ああね、大気があるのかしら。
大気はあるんだけど人間
は。人間は生きれない。ああ、
だからゴキブリをっていう話も漫画の世界であるじゃん。
あ、そうなんですか。
あ、テラフォーマーズって、
あ、今なんか映画やってるやつ、
うん、なんか詳しく知らないんだけど、あの とりあえずまずゴキブリってなんかセミが強いからゴキブリに住まわさせてみたいなので、そしたらゴキブリが独自に進化して地球から送った人間をことごとく殺すのか食っちゃうのか知らない
けど、あ、そういう話なのあれ、
うん、へー、うん、タコはいないんだよね。
あー火星人ね、う
ん、火星人って
わかんないよ、いるかもしれないじゃん。
あと耳が動く人もいるかもしれない、知れないよ。
あ、そうなん
だ。ルール
ー、何それ
って、あ、プリンプリンの話でした
。あ、ごめんなさい、
知らない。火星人、
あ、そんなのいるん
ですか。失礼しました。
へー、
はい、ね、行ってみたい惑星、なんか興味のある惑星とかあります？天文学って興味ある？
いや
あ、そうですか、あれ。あ、じゃあ
行ってみたい星なんかあるの？行ってみたい星って
見てみたいのは、ね、
見てみたいってどういうこと？
いや、宇宙
空を見りゃ見れる。
い
や、
点でしか見えないじゃん。あの海王星とか綺麗な水色してるじゃないですか。
あ、
してるのだよ
ね、まあね、なんか一回結構すごい望遠鏡持ってる人に夜なんか見せてもらって火星の輪っかとかを見たのは、まあ、
火星に輪っかない、
火星じゃないわ、土星か、土星の輪っかとか見たらすごいなと思いました。
でしょ、でしょ、うん、だってなんか土星とか木星の衛星には生物いるかもみたいな
あ、そうなんですか。
だから今宇宙人じゃないんだよね、生物なんだよ。
まあ何でもいいわけですよね、バクテリアでも何でも
みたいな感じですよね、うん。でだって金星に行ったらセーラービーナスがいるし、
あの人金星に住んでんの？
金星、そうだ、金星人、金星人じゃないの？
金星のなんかこうエネルギーをもらってんじゃないの？
違う違う、
そうなの？
違う、セーラームーンはお月様の女王なの、
はあ、
でセーラー、例えばセーラービーナスは金星を守っている人なんじゃないの？
誰から？
敵から。
ああそうなの、よくわからない。
だからいわゆる金星の知事みたいなもんじゃない？
嘘だ、だ
違うの？
違うと思う、わかんないけど。
だって水金地下木土天海冥ってちゃんとみんない
ますけど、
セーラープルートもいるよ。
それはなんかそのエネルギーをもらってあの地球をに害する人をやっつけてんじゃないの？
いや、それだったら木星の化身だよ、セーラー。
いや、ちょ、そうじゃないの？
なんだっけ、木星はなんていうの英語で、ジュピター。
ジュピター。うん、
エネルギー化身？
わかんない。
ちょうどこれよくわかんない。さあ、でね、この中国から、はあ、いわゆるこう天文学が入ってきた時に、
うん、
星座、十二星座、
はいはいはい、
あの星占いで使う十二星座もですね、
うん、
平安時代に入ってきてるんです。
へ
え。で、現在ね、十二星座って羊座、牡牛座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、さそり座、伊手座、ヤギ座、水亀座、
うん、
魚座って言って、
はい、
でなんかそういう占い、占星術の占いをするときってそういうなんとか座って言わずに、なんかなんとか球って、
あ、見合ってね、変わりますね。
白羊球、金牛球、掃除球、
はあ、
巨活球、
はあ、
獅子球、
はあ、
処女球、
はあ、
天秤球、天活球、
神
馬球、魔活球、宝米球、創魚球っていうのね。
は
あ、でそんなんが、平安時代に入ってきてるの。
ああ、そうですか。
で今ちょっと言ったこの12の呼び方ね、
うん、
千年前の平安時代はこういうふうに言ってました。羊、
うん、
牛、
はあ、
男女、
はあ、
カニ、獅子、
あ、星座が、
うん、ああ、
女、
はかり、
あ、天秤、
さそり、
さそり、
弓、まかつ、
まかつ、
瓶、
はい、
魚って言ってた。
へえ。
で、まかつだけちょっとわからないですよね。
まかつ、
うん、マカツだけちょっと分かりにくい。ヤギ座のことなんですけども、このね、マカツっていうのはインドのワニに似た空想上の
あ、
怪物、
なんか
バカラから来てるんですって。で、あの星座の絵って見たことある？
まあ、なんか星の展示の中でいろいろありますけどね。
ヤギ座ってさ、上半身はヤギで下半身魚になってない？
あ、まあ言われたらそんな気も。
セイントセイヤ見てなかったの？
いや、僕セイントセイヤ嫌いなんです
よ。え、なんで？
いや、あの映画僕ちょっとあんまり好きじゃなくて。
映画？
うん、
かっこいい。自分ゴールドセイント憧れなかったの？
憧れないですね。
マジで？
マジですね。
コスモ感じないの？
感じないですね。
ダメじゃん。
ダメじゃないよ。
これ絶対今聞いてるリシナさん、今コスモ感じてる。
あ、そう。
コスモ燃やしてます。
へえ。
あら、で、絵を見るとね、そういうあのヤギ座の絵って、
はい、
あの上半身はヤギさんで、下半身は魚さんなのよ。で、これは何かっていうと、起源はメソポタミアで考えられた生き物みたいなので、さらにそれがギリシャ神話で、
はいはいはい、
その今の形になった、
うん。
で、それがインドに行って、よく似た生き物、化け物が、
あ、そのワニみたいなやつだけ、ね、
でそれを中国語日本語に当てていくと「マカツ」って言葉になるそうです。
なるほど。
でこの十二星座占いからの影響を受けた人物が
「うん、
源氏物語」に出てくる光源氏。
へ、
光源氏はさ、あれ天皇の子供じゃないですか、
うん、
もちろん小説の話ですけども、うん、天皇の子供なのに親王にならなかったでしょ、
うん、
で進化になったじゃないですか、
はい、
でこれはこのエピソードはこの十二星座占いから来てる話なんですって。
あ、そうなの、
うん、さあ続いてね、1113年の俗群書類集っていう古い本があるんですけど、
うん、
ここにもこの十二星座が出てきて、この時ですね、まあ、100年ぐらい経った後ですか、200年ぐらい経った、こう空海がこの十二星座の話を持ってきてから200年ぐらい経った時の資料によると、うん、この十二星座を白羊、白い羊、
うん、
青い牛で、何て読むんだろうね、青牛で、双子座のことを陰陽、
はあ、
で蟹座のことを虚活、
はあ、
獅子、
はあ、
で乙女座を少女、
はあ、
で、天秤座を、天秤って書かれてるんですか、はかりの量って書かれて
る。少量か、まあ少量ですかね。
はい、で、さそり座をさそり虫。
さそり虫。
って、字的にはね、何て読むか分かんない。
分かんない。
で、いて座を人馬。
はははは。
で、ヤギ座をマカツ。
マカツ。
で、水亀座を宝瓶、
うん。
宝の瓶ですね。
へえね。
で、
うん、
魚座を僧侶でいいのかな、
うん、並ぶっていうね、うん、
っていう字を使ってました。で続いて江戸時代ですね、二義略説という本があります、
うん、
16世紀末の長崎の天文家小林兼定さんが書いた本です、
うん、
これによると十二星座を白羊、
うん、
金牛、
お、
宗家、双子の兄、
はいはいはい、
で虚活、蟹座のことですね。で獅子、
はい、
で乙女座をね、秩序、無論だ、
そう
天秤、
うん、
天活、
はあ、
これサソリですね。
ね、はい、
で九は弓の馬とか、
はあ、
でヤギ座をマカツ、
マカツね、
で水亀座を流水、
流水、
で魚座を大魚、大きな魚って、
うん、
書いてます。で今の呼び方はですね、明治以降になってから使われている言葉なんですって、
うん、
ちなみに水月さんは何座？
私双子座です。
双子座ですか、
うん、
かっこいいじゃない、双子座の銭湯。
あ、そっち？
いや、ケリーさん乙女座なんです。
あなた乙女なんだ。
そうなんです。
あ、そうですか。
だからなんか乙女座の男子って結構劣等感あるのよ。
確かにね、
うん、だから嫌だったの。
なるほど。
だけどこのセイントセイヤで乙女座のセイントすごく強いんですよ。
ほう、
目をつぶって戦うの。
ほう、
で目を開けるともう世界が壊れちゃうぐらい強いパワーが発揮できるから目をつぶることで自分にハンディキャップ持つことで強さを弱い人にコントロールしてあげてる。
へえ。
だからすごく強くて乙女座いいじゃんって悪くないじゃんって思えたのがセイントセイヤなのよ。だからね、なんかセイントセイヤのおかげで乙女座の劣等感なくなったんだよ。だって大事なんです よ。双子座のセイントは二重人格みたいや。
あ、そうなの、
うん、ちょっと大変な。
なんか星座の占いと一緒じゃん。
星座占い見る？
いや、まあまあまあまあね、その別にがっつり見ようとは思わないけど、
あの、ね、
まあ、流れてりゃ見ますよ。
うちのねローカル FM 放送局の朝の番組でも、
うん、
星占いやってるんですけど、
はいはい、
ひどいんですよ。
ひどい？
もう 何とか座の方は今日はこういうことがあるといいかもとかってこういうようなアドバイスをくれるんだけど、例えばなんとか座の方、今日友達に朝挨拶するといいことがあるかも、 お財布を持っているとお金が出てくるかも、当たり前じゃないですか。なんか嫌な人に嫌な人に会ったらおはようって言うと喜んでもらえるかもとか、普通ちゃうの。
いや、いいじゃん、教訓めいていいじゃないですか。
でね、今日のラッキーカラーとかってあるじゃないですか、
はい、
あれがね、なんか赤とか黄色とかそんなんじゃなくターコイズグレーブルー、
ブルー
ブルーとかパールピンクとか。
あ、
何色それ、なんか普通の赤とかピンクじゃ何なのかなって。
違うやつを聞きゃいいじゃん、テレビでもやってんじゃん。
大体信じないの。
ああ、そうなの、うん、信じないの、じゃあいいじゃないですか。
だから気にしてないんだけど耳に入ってきて、
うん、
これそのこれなんとかって占い師が言ってるのをアナウンサーさんが読んでるわけじゃんか。これ読んでる人どんな気持ちで読んでるんだろうね。でも気になる、
身のない話だね、なんかそれは、
うん、基本信じないので、
うんうん、
さあ、ちょっと続きはまたちょっと次回に持っていくとして、
お星様、
お星様シリーズちょっと次回もちょっと続きますが、
もう一丁、
はい、ちょっとお便りを紹介します、
う
ん、はい、ちょっと本名なんでイニシャルで OM さん、
OM かな、
はい、
うん、
4月にいただいたお便りです。聞き始めてから約半年ほどの新参者です。ただいま育児の合間を縫って聞きまくっています。
聞きまくる、
うん、楽しいです、
うん、
旦那は司馬遼太郎が大好きで文庫本がたくさんあります。旦那は何度も読み直していて私にも勧めてきます。そして私も読もうと挑戦はしているのですが、地図に疎いので地名描写が多くて想像しがたく読んでもなかなか身に入りません。水月さんがまず通史ですね、通して、ね、
うん、
歴史を学んでからみたいなことをおっしゃっていたので、また日本史の勉強をしたいなと思い始め、旦那にちらっと話したら日本史研究という教科書の分厚い版を買ってくれました。
あ、
しかしこれまた開くこと自体ができないです。育児がもう少し落ち着いてから読もうと思います。ちなみに今は旦那が読んでいます。おもれきを聞いている方がずっと楽ですね、といただきました、
うん、
で、でこのいただいた後にですね、またちょっとお便りいただいたんですけど、うん、この日本史研究の本っていうのはあの山川出版の本です、
うん、
あの分厚い、
あなた持ってたよね、
僕持ってるやつ、
はい、
今日持ってきてないんだけど、
はい、
うん、あの持ってます、あの日本史の教科書、
小説日本史のまあまあちょっと詳しい版みたいな、
ね、そうですね、うん、ちょっと大人向けの本で、
そうですね、
なかなか濃いですね。でそれ最近はちびちび、後日ちょっといただいたお便りではちびちび読み始めました、
うん、
高校時代は、日本史を専攻していました。 が、記憶に残っているのが日本史の試験で仏像や建築物の写真を見て名前を答えるというもの。わらばんしにモノクロの仏像や建築物がずらり並んでいて、当時はマニアックな試験だなと思いながら必死に記憶していました。歴史は暗記というイメージがあり、いまいち面白さがわからなかったけど、大人になったら変わるものですね。
うん、
ということですね。そうね、その山川のあの本から日本史入ろうと思うと結構ハード
ですね。そうですね。教科書を読めばいいじゃないですか。今山川の教科書のちょっとだけ砕いた版売ってるでしょ。
もう一度読み直すシリーズ。
だその名前だっけ、うん、
あれ今度戦後版出たでしょ。
あ、そうなの。
戦後日本
史、それ山川のやつ。
山川のもう一度読み返すで、日本史全体のやつと近代史版と戦後版も出てて、
うん、あ、そう。
それぞれ1500円ぐらいですね。
はあはあは
あ、あっちの方が読みやすいと思うね、確かにね。
うん、うん、あれはちょっと難しいかな、
うんうん、僕はね一通り読んだんでさ、あの分厚いの。
本当に、
うん、ちょっとずつお風呂で読んでたんだけど、ね、次から次にこう頭から抜けてきますね。
あ、
うん、まあ、もうちょっと手軽な字の大きいやつをあった方がいいと思います、あとその山川から出てのもう一度読み返す日本史は CD にもなってるでしょ。
なんて朗読してくれ
る。朗読は、うん、
へえ。
なんかアナウンサーが読んでたやつもあるん
ですけど。あ、そう、うん。あ、そうですか。
はい。ね、で、でこの O.M. さんなんですけど、といろいろいただいてるんですが、この子供さんの話なんですが、子供はね1歳4ヶ月の息子さんがいらっしゃるんですが、戦隊ものを獣王者をデビューして、5歳の娘も下の子も影響で、ハマり始めて、最近毎日のように録画を見ています。でケリーさんからさらにと獣王者のということをおっしゃっていたので、驚き親近感を感じましたと。見てる獣王者、動物戦隊
獣王者、日曜のやつでしょ、
うん、
あ、今あ、なんかチラッとは見ましたけど、がっつりは見てない
ですよ。
本当にな
んかね、ほらこれ戦隊ものってさ、
はあ、
敵っていつも最後巨大になってロボット出てくるじゃん。
あ、巨大化してね。
でこっちの正義側はロボット出てくるじゃん、
はい、
これがね今年のロボットかっこいいんですよ。
あ、そう。
おう、なんか去年のねニンニンジャーひどかったし、その前の特急ジャーも、
特急ジャーってあったね。
じゃあこれって思いながら見てたんですけど、
お
う、うん、ちょっとね獣王者面白いよ。、うん、
あ、そう、
うん、ちょっと去年がニンニンジャーあんまり好きじゃなかったんで、ちょっと今年いいですよ。
はい、
もう毎週ドキドキしながら、
あ、そうですか、
見てます。
それはそれは、うん。
で、これちょっと、ごく一部なんですけど、このね、OM さんの旦那さんのおじさんは、
うん、
歴史的有名人
です。あ、なるほど。
うん、なんか、これすごいよね。
おいの子供。うん、
これ、おお、すごいと思いました
。あ、そう。
うん、大おじさまになるのかな、まあ、遠い親戚が歴史の教科書に載ってるような有名人。
そうですね、
いいね、こういうのなんかお宝あるんだろうね。さあ、もうちょっと OM さん、ケリーさんは福祉関係のお仕事もされているようですが、ようですね、ケリー、私はホームヘルパーに給と保育士の資格だけ持っています。資格を活用して、働いた経験はありませんが、ケリーさんにはますます親近感を覚えています、
うん、
おもれきは主人も巻き込み、子供たちも大きくなったら聞かせてみたいなぁと思ってみたりしながら末永く続いていくことを願っています。お体に気をつけて頑張ってくださいというふうにいただきました。
はい、
ね、ケリーさんはね福祉関係の仕事をしてるんですが、 ね、OM さん保育士は今引っ張りだこでしょうにね。
ああねえ、でもお子さんがいるとなかなかお仕事はね、
なんか理想と現実と噛み合わないんだよね。なんか子供と楽しむだけじゃないからね、子供って大変だからね。
まあね。
うん、水月さんは保育園、幼稚園？
幼稚園です。
幼稚園って言ったの、
うん、
僕保育園だった
んです。あ、そうですか、うん、
母が専業主婦だったんで。
専業主婦やったのに。
はい、はい、
あ、そうなの。
はい、裏口入学系ですね。
あ、
議員さんとかの、そういうそのご利用し系で。
よかったね。
母と入って、母は専業主婦してましたんで。
うちは自営業だったんでね、うん、
保育園じゃ自営業も、ね、うん、でも時代が違うか、
うん、
ね、そうね、僕幼稚園行ったことないんですよ。
何が違うの。
あ、保育園は厚生労働省の福祉施設なんです
よ。あ、そういう法的な問題なの。
もう幼稚園はあれ学校、文部科学省ですから。
ああ、そういうことなの。
そうだよ。だから、あれ、幼稚園の先生って、幼稚園教諭って資格でしょ。
ああ、そうね。
保育士さん、昔は保母さん、保母さん。
はいはいはいはい。
あれ、保育園の先生の資格で。違うんですよ。それを一緒にしようと今してて、ぐちゃぐちゃになってるんですけどね。結局やってることが似たり寄ったりなんで、
まあまあまあまあね、なんかもう何が明確に何が違うのかよくわかんない。
さらに独身の我々にはなかなか、
あ
子育て系のはちょっと縁がないんです
けど、ね、そういう問題じゃないけど、
はい、ね、また獣王者のお便りもください。あ、違うな、
獣王者は違うでしょ。
はい、じゃあね、今日はここまでにしましょうか。
以上、
はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、
うん、
お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは、YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。